養殖空港で異なる第30のテーブルマナー。その1、空港料理は必要とされるテーブルマナーを確保する。単品料理はそれほど多くのマナーは必要とされません。基本的なナイフと豆腐の持ち方やナプキンの使い方です。その他、細々としたマナーはありますが、それほど濃いった内容ではありません。しかし、空港料理となると話は別です。まず、ナイフと豆腐がテーブルの上にずらりと並びます。前菜から始まり、スープ、魚料理、口直しのそれ、肉料理、デザート、コーヒーなど様々な料理が次々と登場します。お得には料理によって専用のナイフと豆腐が用意されることです。しかも、食事の種類によってナイフと豆腐の使い方も異なります。いや、ナイフと豆腐を使わない食べ方も必要です。これまで基本的なテーブルマナーというのは主にナイフや豆腐の使い方程度でした。しかし、それは全てではありません。空港料理となると、踏まえただけでは対象的になります。様々な料理が登場するため、それぞれの料理に応じたマナーが必要とされ、十分に習得しておく必要があるのです。空港料理をスムーズに食べるためには、多くのテーブルマナーが要求されることになります。空港料理はテーブルマナーの総本山です。ここから本当のテーブルマナーの始まりです。空港料理がスムーズに食べられるよう練習する。養殖空港で異なる第30のテーブルマナー。その2、空港を出す前に気をつけておきたいこと。久しぶりに友人と会って会話の流れからレストランへ行こうということがあります。さらに話の流れから空港を食べようということもあるでしょう。いや、そういう場合の方が実際は多いのかもしれませんね。レストランでは予約なしでの空港も対応しています。その時気をつけておきたいことがあります。空港を食べられるだけのお腹の余裕と時間があるかどうかです。空港は一度始まると中断できません。前菜からデザートまで長い道のりです。それらの量とそれらの時間がかかることを考慮に入れているでしょうか。お互いがあまり夫婦ではない場合、食べきれず残してしまうことになるでしょう。空港料理で食事を残すのはマナー違反です。また、同席者に次の予定がない空港を十分楽しむ時間の余裕がない場合も考えられます。空港の途中でレストランを後にするのは、給料や料理に対して失礼です。そのため、空港料理を楽しむときは、お互いにこれらと時間の余裕を見ておくようにしましょう。空港を出すのはいいですが、食べきることに責任を持つことが大切なのです。空港を出す前に食べきれるかどうか、お互いに確認する。養殖空港で異なる第30のテーブルマナー。その3、フランス料理の一般的な空港メニューの順番通り。1、前菜。空港料理はまず前菜から始まります。前菜の役目は食欲を買い立てることです。そのため、量は少なくても岩屋から前菜が登場します。味付けはシワジや酸味などの効いた刺激的なものが多いのが特徴です。2、サラ。なぜこのタイミングでサラと思うでしょう。もちろん意味があります。サラダは血液を酸性にする形をします。肉料理は血液を酸性にする形をするため、あらかじめ先にサラダを食べておき、血液のバランスを取るためにあるのです。ただし、レストランのコースによっては、肉料理や魚料理が混ぜてくる場合もあります。3、スープ。ここからメインコースの始まりです。食べ物より飲むものの方が口にしやすいため、スープから始まります。4、パン。このタイミングで登場するパンの目的は、口の中の掃除です。スープによって、口全体に広がった雰囲気をパンによってリセットします。パンは炭水化物ですから、食べ過ぎると酢、満腹になります。食べ過ぎないように注意をしましょう。5、魚料理。肉料理より魚料理から始まるのが一般的です。その方が消化しやすいためです。6、それ。もうデザート。と驚きますが、ここでのそれは口直しが目的です。魚を食べたものを食べたものを冷たくないものでリセットしようとする意味があります。そのため、さっぱりしたシャーベットフルコースのメインメニューです。しっかりした肉の登場です。8、チーズ。肉料理が終わればフルコースは終盤に向かいます。口の雰囲気を変えるため、ここでチーズが登場することが多いようです。レストランによってフルコースに含まれなかったり、別料金になったりする場合もあります。8、フルーツ。基本的に甘いデザートはフルーツから始まります。よく使用フルーツの方が甘みが高くてやるためです。甘みが薄いものから食べる方がより甘みを味わいやすくするためです。9、デザート。次にしっかりした甘みのあるデザートが登場します。甘いものはイカ醤油とおしらす形を出します。10、コーヒー。ここでのコーヒーの目的はリラックスと消化促進です。カフェインにはリラックス効果があるため、コーヒーを飲みながら同席者との判断が弾みます。ちなみにコーヒーに含まれるプロメン酸には少年症の効率を高める効果もあります。10時、プチフル。最後の最後に小さな洋菓子で締めくくります。一口サイズの小さフランス料理のフルコースに込められた意味に頷く。養殖フルコースで異なる第30のテーブルマナー。その4、イタリア料理の一般的なフルコースメニューの順番通り。イタリア料理とフランス料理は似ていますが、全て同じわけではありません。国の違いや文化の違いのため、おおむね似ては異なるものの異なる点もあります。1、アンファスト。まず、前菜から始まります。前菜の役目は食欲を買い立てることです。量は少なくても異なる場合の特徴です。イタリア料理の前菜の場合、肉の方、チーズの香、野菜の緑の3種で呼ばれることが多いようです。味付けは食欲を増進させるため、シワジや酸味の効いた刺激的なものが登場するのが一般的です。2、プリモ、ピアット。1つ目のメイン料理の登場です。プリモ、ピアットではアサリが一般的です。イタリア料理ではフルコースの品目が少ないので、最初に炭水化物の料理が登場します。3、セコンド、ピアット。2つ目のメイン料理です。魚料理や肉料理の違いが登場します。ワインと一緒に口にすればより深い味わいが楽しめます。魚料理は白ワイン、肉料理は赤ワインというルールを参考にしながらワインを選んでいきましょう。4、サラ。肉料理で酸性に高めた血液を元に戻すため、赤い線のサラが登場します。また、メインディッシュで予想した口の中を野菜でさっぱり通りになります。5、チーズ。レストランのフルコースに含まれない場合もあります。含まれない場合にオーダーする際は別料金になるため注意をしましょう。6、デザート。甘いデザートで食事の最後を締めくくります。そろそろ麺料理の時に食べた場合によって、良い名前が決めることです。気持ちの良い高揚感と甘いデザートの反応には同席者と判断を見られることでしょう。7、コーヒー。イタリア料理の食のコーヒーは苦いスペースが一般的です。デザートやないものを食べたのに苦いものを口にすることで色を探し、気持ちのバランスを保つ意味があります。食のコーヒーは、激の運動を促す消化促進の作用があります。ちなみに、イタリア料理では食の価値はお勧めしません。満足ではありませんでした、という不満のサインになることがあります。イタリア料理のフルコースに込められた意味に頷く。養殖フルコースで異なる第30のテーブルなら、その後、なぜイタリア料理よりフランス料理の方が品目が多いのか。イタリア料理のフルコースはフランス料理のフルコースに比べて品目が若干少ないのが特徴です。いや、厳密にはあえてイタリア料理よりフランス料理の方が品目を多くしたと言ってもいいかもしれません。イタリア料理のフルコースでは、肉魚の違いはありますが、フランス料理のフルコースでは魚と肉の両方が登場します。そういうものだと思えばそれまでです。しかし、実はそういう風になった事情や歴史があります。フランスとイタリアのフルコースの違いではありますが、面白い歴史事情が流れます。そこにはフランスのイタリアに対する対抗心があったと言われています。テーブルマナー商品はフランスです。フランスの食が食事作法の技術を答えて、そこから世界に広まったとされています。しかし、空港料理の方ができたのはイタリアが最初と言われています。フランスが先にテーブルマナーを作ったのに、空港の方をイタリアが先に作ってしまった。イタリアには負けられない。イタリアよりものを作りたいというフランスの財布があったのでしょう。そのため、イタリアの空港より品目が多くなったとされています。歴史を作ったのは人間なら、料理を作ったのも人間であり、マナーを作ったのも人間です。今までただ何が空港料理を食べていたのではないでしょうか。料理の方が開かれたり、市場などを考えながら食事をすれば、また別の味わいになって面白くなります。イタリアとフランスの空港料理の違いに開かれた以上に気づく。養殖空港で異なる第30のテーブルマナー。その6、どんな料理でも基本的に左側から切っていく。その理由とは、ナイフで肉を切るときは基本的に左側から切っていくのが理由です。いや、肉だけではありません。空港では様々な料理ができますが、一部のデザートを除き、基本的に左側から食べていきます。そんなことを考えたら、では当然だと思う人はなぜ左側から切っていくのか説明できるでしょうか。おそらくほとんどの人が食べやすいからと答えることでしょう。確かにその通りです。しかしもう一つ左側から切っていく重要な理由があります。一言で言えば味を楽しやすくするためです。悪い例として右側から切る状況を想像してみましょう。右側の肉を切っていきます。切った後もう一度切った肉を切って切ることになりますね。肉を刺す回数が多くなります。美味しい肉が焦げやすくなり肉の味を損ねてしまいます。では正しい例として左側から切る場合はどうでしょう。左手に持っている肉を刺し、ナイフで切った後そのまま口で食べますね。そのため肉を刺す回数が1回で済みます。肉中のところに肉が切った方や、しかも必要とされる動作が小さく手なのです。肉だけではなく、他の料理でも同じ現象になるはずです。左側から切るのはそうした大切な理由があるんです。ナイフで持っているときは基本的に左側から切っていく。養殖空港で異なる第30のテーブルマナー。その7、空港をスムーズに食べられる人は絶対に持てる。問題なのは食べ方です。空港料理では様々な食事が次々に登場します。中にはどうやって食べればいいのだろうと思うことがあります。魚料理の魚の方はどう取ればいいのだろう。串焼き料理はどう食べるのがスマートなのだろう。デザートの正しい食べ方。わかるようでわからないものですね。空港料理は単品料理と比べ食べたら多くのテーブルマナーが要求されます。だからこそ魚は安いのです。この時、何か手つきで食べられる人はかっこよく映します。慣れているな。友人とよく食うことがあるかな。社交性がありそうだ。かっこいいな。なんだか頭も良さそうだ。前向きな印象を受けます。相手が異性な魅力を感じるポイントになるでしょう。 だからこそ、自分はティーできるチャンスです。マナーを重視する理由は、料理を美味しくいただくためや、周りの人の迷惑をかけないためだけではありません。もう一つ重要なことは、自分の存在感を上げるためです。食事マナーの良さで、自分の内面性の良しを遠慮的に表現し、伝えることができます。遠回しに相手を届けるのと同じです。欧米では、異性とのデートでは、必ずレストランや行き、空港料理を注文します。なぜかというと、やはり自分の良い店、アピールしたいからです。空港料理を大好きで苦心している人は絶対に持てます。テーブルマナーを教えてください。空港料理こそ、自分の存在感を上げる最大のチャンスなんです。空港料理で自分をアピールする。洋食空港で心がけたい30のテーブルマナー。その時、コース料理は同席者とランプを合わせてオーダーすること。レストランによっては、コース料理も種類がある場合があります。A コース、B コース、C コースのようにランプになっているのです。焼き鳥のコース料理が全てが揃った方がコース料理まで様々です。フルコースとはいえ、あるといって、こんな人が好みの料理を一品ずつ注文できるものもあります。この時、コース料理とはいえ、お互いが別々のコースをオーダーするのはお勧めしません。紙コースとフルコースでは、出される食事の数が全く異なります。例えば、代表的な紙コースは次のようになるでしょう。前菜メインディッシュサラダデザート。レストランにもよりますが、コース料理を隠すまでの人にはちょうどいないようです。値段が安い分、重要なものに限定されています。一方、フルコースの場合はもっと多くなります。前菜スープサラダ料理、口の冷凍料理、サラフーズ、デザートコーヒー。完璧なフルコースでサービスで料理数が異なります。ランプが異なっていると、どんな料理関係が生まれやすくなります。相手の方が料理数が多いと気にする人もいるでしょう。また、料理数も異なりますから、相手を待っていたり、待たせていたり、など、気まずい空気が流れやすくなります。食事をしながら会話がしづらくなるのです。もし、同席者とコース料理をオーダーするなら、コース料理をランプを互いに合わせておくのがコツです。あらかじめ、同席者とどのコースで食事をしようか相談して進めるといいでしょう。両方の場合で食事を気にするタイミングも合わせやすくなります。食事のタイミングがあれば、食事の話題も合わせやすくなるでしょう。コース料理をランプを合わせてオーダーする。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その9、スープで音を立てないように飲む上手なこと。お互いのスープを飲むときは、スープの口の付け方ルールがあります。口に対してスープの吸い込みに絡めてスープを飲むことするのがマナーです。吸い込みするのが正式ですが、やりにくい人は斜め40度でも構いません。なぜ吸い込みするのかというと、スープのスープを流し込みやすくなるためです。スープを飲むときは、スープのドラなく流し込むというイメージで考えましょう。普通にスープの横に来たままスープを飲もうとすると、息を吸って吸い込む必要があります。その時、ズルズルが流しやすくなり、マナーが悪くなるのです。その一方、スープの吸い込みに絡めると、口の中に流し込みます。音が小さくなり、うまくスープを飲むことができるようになるのです。スープの吸い込みして、口に流し込むようにしてスープを飲む。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その10、スープを飲むときのスープの正しい使い方。お互いのスープを使ってスープを飲むとき、吸い込みに決まりがあります。手前から奥に向かって吸います。細かい決まりですが、もちろん大切な意味があります。もし僕が手前に向けて吸った場合、手前にスープを落としやすくなり、テーブルを汚しかないからです。スープを飲もうとするために薄く姿勢になります。肩からめてかっこいいとは言いません。そこでスープは手前から奥へと吸うのです。すると目線の前に一連と背筋が伸びやすくなります。肩からめてもかっこいいです。どうせ下正面にいれば食事相手に顔を見やすくなります。汚れを防ぐだけでなく、内面に関しても考慮された飲み方なのです。スープが少なくなったときは皿の前を少し持ち上げて絡めると、スープがすぐに垂れるため吸いやすくなります。スープを使ってスープを飲むときは手前から奥へと吸う。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その11、パンの食べならスープを飲まない。パンの食べてからスープを飲まない。フルコースではスープとパンが同時に出てくることがあります。この時、適当な順で食べてしまいそうですが、正式な順番があります。正式な順番はスープを飲み終わってからパンを食べます。スープを飲めならパンを食べたり、パンを食べてからスープを飲んだりするのはよくありません。なぜかというと、そもそもパンは口の中の掃除のために出されるものだからです。スープを飲むと口全体に味わいますが、次の料理までに口の中をリセットする必要があります。パンを先に食べることもできますが、スープが口の中の残りパンにスープ料理の味わいを損なりやすくなります。最初にスープをいただいてからパンを食べるようにしましょう。スープを飲み終わってからパンを食べる。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その順に、左利きの人のナイフとフォークの適切な持ち方。ナイフとフォークには基本的な持ち方があります。ナイフは右手の持ち、ナイフの背を人差し指で押さえるように持ちます。フォークは左手の持ち、親指と人差し指でしっかり持ちます。ただし、これは右利きの人を前提とした持ち方です。ふと疑問があります。左利きの人の場合どうするのでしょうか。左利きの人はナイフとフォークを逆に持って構いません。そもそも、なぜ右利きの人が右手ナイフを持つのかというと、右手の方が力が入りやすいからです。力が入りやすいでナイフを持つことで、右を切りやすくなり、食事がスムーズに運びます。もし、左利きなら左の方が力が入りやすいので、ナイフも左手で持つのが適切です。世界は左利きの人の大勢ですが、危険に応じて逆に持つのはマナー違反ではありません。右手ナイフを持つものという考えに捉える必要はありません。むしろ、最低限に持とうとすると、こちらに食事を通したり、音が鳴りやすくなったりします。自分の危険に応じてナイフをフォークを持つようにしましょう。ただし、注意があります。ナイフをフォークは逆に持ってもいいですが、流れたナイフをフォークを左右に投げるのはマナー違反です。流れている場合は、そのままにして、最後に持ち上げましょう。左利きの人は左手ナイフを持つ。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その13、エビの上手な食べ方。食べるのに最も難度が高い料理の一つがエビ料理です。食べ方は2種類あります。手を使って食べることとナイフを使って食べることです。どちらの食べ方を判断するのはフィンガーボールになるように言います。フィンガーボールになった場合、エビ料理と一緒にフィンガーボールができたということは、直接手を使って食べてよいんです。この場合、比較的食べるのは楽です。直接手で両さんに殻を取り外しながら食べていきましょう。頭の方から食べ始めた方が殻が取りやすくなります。取り外した殻は皿の上で伏せた状態で食べておくと、見た目が良くなります。最後に、汚れた方はフィンガーボールであり、ナプキンで拭きます。フィンガーボールになる場合、ナイフをフォークを使って食べます。この場合、少し難度が高くなります。フォークで頭を押さえながら、ナイフを殻と身の間に入れます。すると、殻と身が少し浮いた状態になりますから、皿の上にフォークで身を取り出します。左側から食材に切り取って食べていきます。どうしても、ナイフをフォークで取り出すのが難しい場合は、急にフィンガーボールをお願いしましょう。エビ料理はフィンガーボールになれば、手を使いフィンガーボールになれば、ナイフをフォークを使って食べる。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その14、魚料理の上手な食べ方。魚料理を食べるとき、ネックになるのは骨です。骨があることで食べにくく感じ、手が痛い人も多いのではないでしょうか。確かに魚は骨がネックになりますが、きちんと何度も言われた方を練習すれば恐れることはありません。では、魚を上手に食べる3ステップは以下の通りです。1、背骨に切り込みを入れ。左手で持っているフォークで魚の足を押さえながら、右手で持っているナイフで魚の背骨を左側に切り込みを入れます。この切り込みのラインの順に上に下に落とします。基本的に上に当てていきます。2、上に取って食べ。背骨に入れた切り口にナイフで背骨から上に向かってナイフを吸わせていきます。すると、きれいに魚の上に食べます。切り取った上を魚の前に置きます。あとは通常のナイフをフォークの使い方で持ちながら食材に切り分けて食べていきましょう。上に当てる場合は下の同様にします。3、骨を取る。上と下の当て割れば骨が薄くした状態になります。背骨の下の中を入れて骨を持ち上げて皿の隅に移動させます。骨の中になるだけ残ります。あとは皿の頭や棒を除いて左側から綺麗に立てていけば OK です。ちなみに皿をひっくり返して食べるのはマナー違反です。ひっくり返した瞬間ソースが落ちる場合があるためです。またうっかり骨が口の中に入ってしまったときはナプキンで口を覆いながら骨を取り出しましょう。皿の上手な食べ方をマスターする。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その15、熱いものは熱いうちに冷たいものは冷たいうちに食べ始めよう。食事が出てくれば、できるだけ早く食べ始めるようにしましょう。早く食べる必要はありません。早く食べ始めることが大切です。料理人はできるだけ温かいものを食べていただけるよう段取りを考えながら素早く料理をしています。給仕はできなかった料理を素早く食べるもので運んでくれます。料理人と給仕の芸術的な連携です。できるだけ美味しいものを食べてほしいというサービス精神があってこそ、なし得るわけです。料理の温かさ、冷たさを保ちながら提供するために気を使っているのです。料理人と給仕の素晴らしいサービス精神に客人もできるだけ応えたいですね。それが早く食べ始めることです。料理が提供されればできるだけ早めに料理をいただくようにしましょう。どうせ人の会話を楽しんでいる最中ならうまく話を聞き、食事に注意をお願いします。熱いものは熱いうちに食べ、冷たいものは冷たいうちに食べるのがマナーです。それが料理本来の美味しさを最も味わえることにもつながります。洋食に限らず全ての食事マナーにおいて通じることです。料理ができればできるだけ早く食べ始める。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その16、どうせ人の話がなく、なかなか料理が食べ始められないことの対象。出てきた料理はできるだけ早く食べ始めることが大切です。熱いものは熱いうちに冷たいものは冷たいうちに食べるのは洋食や和食、中華などあらゆる料理に通じるものです。しかし、なかなか難しい状況があります。よくあるパターンは同席者の会話の最中です。相手が次々と話しかけて早く食べ始めるように食べ始められない状況の場合があります。さすがにあなたのせいで料理が食べられません。と思いません。相手の気分を害さないように考えると、なかなか会話を中断できず料理が食べ始められないんです。そういう時、とってもフレーズがあります。お腹が空いた。美味しそうですね。これには同席者の会話をうまく切って料理を食べ始めることができます。美味しそうですね。ということによって料理に注意が流されます。お腹が空いているんですと言われば食べましょうと言うしかありませんね。同席者は自分が話して料理に手をつけないことに納得することでしょう。困った時、ぜひ使ってみましょう。お腹が空いた。美味しそうですね。と言って同席者の会話をうまく切る。洋食フルコースで異なりたい30のテーブルなら、その17、食 食やキャンセルは分かった時点で早めに連絡する。病院はお客さんに最も美味しい状態で提供できるようあらかじめ病院に必要な食材を用意しています。当日は予約時間にちょうどいい具合に仕上がるよう事前に肉や魚を仕込んで調理を始めています。予約というのはテーブル席を確保するという理由だけではありません。客人に最も美味しい料理を提供するためにもあるのです。しっかりしたレストランと予約を頼りに事前に手際の良い段取りで進めようとします。しかし突発的な遅刻やキャンセルなどがあるのです。もちろん遅刻やキャンセルはない方がいいのですが、仕方ない状況は必ずあります。交通渋滞はなかなか事前に予想しにくいものです。仕事などの都合でキャンセルせざるを得ない場合もあるでしょう。そういう場合は分かった時点で連絡を入れるようにしましょう。お店側の何々の少しでもお知らせします。テーブル内での何々です。また絶対にやってはいけないのは無断キャンセルです。一度でもするとお店の人に徹底的に嫌われます。レストランによっては独自に管理しているブラックリストがこの注意を受けられるようになります。通常予約としては乗客として扱われますが、無断キャンセルをした場合は一気に何となくなってしまうのです。遅刻やキャンセルは分かって時点です。連絡をする。洋食フードコースで断られた30のテーブルなら、その18、テイクアウトできないレストランほど実はサービスのレベルが高い。高級レストランでテイクアウト料理の持ち帰りお願いすると窮地から断られたことはありませんか。持ち帰りもできないのか、サービスの悪いなと思ってしまいますね。初めレストランでは比較的テイクアウト料理の持ち帰りに寛容です。テイクアウトお願いしますと一言言えば対応してくれることでしょう。それに比べ高級レストランはテイクアウトに対応していないのが基本です。サービスの悪いと不満を抱いてしまいます。しかしこれは誤解です。むしろサービスを重視しているからこそテイクアウトに対応していないのです。なぜテイクアウトに対応していないのか。それは味と保存に関しての保証ができないからです。高級レストランほど鮮度の高い食材を使っています。できるだけ美味しいものを食べてほしいからこそ保存料や着色料などは一切使っていません。あくまで新鮮なものにこだわっています。自然自然に命に沿うものです。しかし逆に言えば腐りやすいものです。その状況でもしテイクアウトされたらどうでしょうか。賞味期限や商品名は何もありませんから、テイクアウトをすると腐ってしまいます。今回間違いなく悪いというのは誤解です。むしろテイクアウトができないレストランほどサービスのレベルが高いと考えた方がいいのです。食材に対して本気で魂を込めている証拠だからです。高級レストランでのテイクアウトは控える。洋食フードコースで断られた30のテーブルなら、その19、片割りを使うときに注意したい3つの NG。食事中ずっと手にしていない人、トークですが、うっかり犯してしまいやすい NG があります。話に夢中になってマナー違反している場合があります。特に次の3点には注意をしましょう。ナイフやフォークでジェスチャーをしない。話に夢中になっているとついナイフとフォークでジェスチャーをしてしまうことがあります。片割りは食べるためにも注意ものです。どうしてもジェスチャーをしたいときは一度片割りを押さえておいてからにしましょう。ナイフで料理を刺す。料理を刺すのはフォークの仕事です。ナイフで料理を刺すのはマナー違反になるので注意しましょう。ナイフやフォークについたソースを舐める。ソースが美味しいと舐めたくなります。ナイフやフォークについたソースが気になっても舐めるのは怖い、そのままにしておきましょう。大変に許しくマナー違反になります。片割りのマナー違反に注意する。洋食フードコースで断られた30のテーブルなら、その10、ブロシェット串焼き料理の上手な食べ方。フードコースではブロシェットと呼ばれる料理が登場することがあります。肉、魚、鶏、貝などを串に刺して、そのまま焼いたようです。庶民の方では串を持って、そのまま頬張りのところですが、好ましくありません。串焼き用のやはりナイフとフォークを上手に使って食べます。1、左手で串を固定。左手で串を固定します。串が汚れているようなナプキンを使って串を固定します。もしくは手で固定をして、後からナプキンで汚れを拭いてみても結構です。2、フォークを使って串から肉を全て外す。左手で串を固定しながら、右のフォークを使って串から肉を一つずつ外します。串に刺さっている状態ですが、ゆっくり慎重に取っていきましょう。うまくいくことがあります。フォークを引いていくことより、串を引いていくことがうまくいきます。串に刺さっている肉と肉の間にフォークを挟み、串を引っ張るイメージです。また、一つずつ食べるごとに串から肉を取り外すのではなく、初めに全て串から肉を外した方がスマートです。肉を全て取り除けば、串は3本に置きます。3、ナイフをフォークで食べる。残った肉はナイフをフォークで通常通り食べます。ブロシェット、串焼き料理は串を直接持って食べるのはやめる。洋食フードコースで断られた30のテーブルなら、その11、骨付き肉、リボンステーキの上手な食べ方。骨付き肉が登場することがあります。いわゆるリボンステーキです。通常のステーキとは異なり、これを気にしながら食べなければいけませんが、少し戸惑うところですね。まず気をつけたいのは、これを持って直接肉に噛みつくのは厳禁です。最初に骨から肉を外して、から始めます。1、左側から食べる。骨に注意を見て、どこから評価が迷いが生じます。リボンステーキでスマートな食べ方は、やはり左側からです。肘の左側からナイフを入れます。2、肉をしっかり固定しながら骨に沿って切る。フォークで肉をしっかり固定しながら骨に沿ってナイフを入れます。骨についた肉をナイフで切り外すことになりますから、しっかり力を入れましょう。骨と肉のラインを切っていくように少し余裕を持たせていくような感じになります。ここで注意があります。リボンステーキは骨が長いですが、最初に骨から肉を全部切り取りたくなります。しかし、この方法はよくありません。最初に全て切り分けてしまうと、肉が逃げ出したり、肉が冷めやすくなったり、痛さです。食べるだけの量をそろそろ切り分けていくようにします。3、肉を回転させていく。骨付き肉を左側から食べていきますが、肉を切りにくい場合があります。そういう時は肉を切りやすいように回転させれば OK です。骨と骨の間の肉の食べ方。骨付きの肉はいい時間とは足りません。場合によっては複雑な骨の形もあるでしょう。骨と骨の間の肉の食べ方は状況によります。ナイフとフォークを使って肉を切る余裕があればそうしましょう。ただし骨と骨の間が狭くてナイフとフォークが使いにくい場合は手で骨をしっかり固定します。そしてフォークを使って骨の間の肉を離して食べます。骨に沿ってナイフを入れて食べる量をそろそろ切り分ける。洋食フードコースで断られた30のテーブルなら、その12、エスカルゴの上手な食べ方。西洋料理の一つにエスカルゴがあります。いわゆる食用の形の料理です。ヨーロッパでは片隅まで食べるの。驚きますが、フランスではトリュフ、フォアラ、キャビアに続く代表的なフランス料理です。ブルゴニョの上料理として有名です。フランスはパインで有名さて、エスカルゴが登場する場合、トングと呼ばれる有事件の道具も出てくるはずです。左手でトングを持ち固定しながら、右手にフォークを持ち、中身を引っ掛けて取り出します。トングが用意されていない場合は、手で直接掴んで結構です。エスカルゴは冷めると中身が固くなるので、熱いうちに食べるようにしましょう。中身を食べ終わったのがポイントです。ただの中に残った汁です。楽しみ方は2つあります。1、パンにつけて食べる。エスカルゴ料理では、皿の上に小さなパンを添えられていることがあります。もちろん、パンをそのまま食べてもいいですが、殻の残った汁をパンにかけて食べましょう。パンが美味しくいただけます。これは、マナー違反ではなく、一般的な食べ方です。また、パンは直接で掴むより、フォークで掴んだ方がより上品です。2、直接飲む。殻の中に残った汁は直接口を付けて飲んでも結構です。バターが含まれた汁が口に広がり、上品な味が続きます。エスカルゴ料理は、殻の中に残った汁をパンにつけて楽しむ。洋食フードコースで断られた30のテーブルなら、レモンとコチーズを振りかけるときに心がけること。肉料理、生地、エスカルゴなどはレモンやコチーズが登場することがあります。もちろんそのまま食べてもいいですが、一つ加えることでより美味しく食べられます。このレモンとコチーズですが、少し最短に注意が必要です。レモンを搾るときは必ず片方の手を追いながら搾るようにしましょう。搾った時の勢いでレモンを搾るためです。レモンを搾るときは力を強く入れるため、遠くまで飛び散る可能性があります。コチーズを振りかけるときも同じです。コチーズの振りかけによっては、酸素の中で飛び散り、テーブルコースを用意してしまうことがあります。片手で追いながら振りかけると、皿が離すことがなく、手なのです。手で追っている姿が周りのこともきちんと対応しているという印象が伺えます。気持ちよく食事をいただけるのです。レモンやコチーズを使うときは必ず片手で追うようにする。洋食フードコースで断られた30のテーブルなら、その14、柿を上手に食べる2つのステップ。1、貝柱を食べ方が肝心そうに思えるためのネックは貝柱です。まず片手で貝を持ちながら、フォークで貝の内部に貝柱をうまく引っ掛けていきましょう。フォークで貝柱を切りにくいようなナイフを使っても構いません。2、レモンをかけて食べる。貝柱を切った後はレモンをかけます。レモンの搾り際は周りに汁が飛び散らないよう片手で追いましょう。フォークで身を吸い取って一口で食べます。ナイフをフォークで抜くのはお勧めしません。直接手で貝を持ったり、レモンを搾ったりするため、肩には酔いやすくナプキンで手を振って食べるためです。身は一口で食べるようにしましょう。カジュアルなレストランなら、貝を直接口を捨てて汁を飲んでも構いません。スープに溶けないように注意しましょう。スープをスプーンで飲むときと同じイメージです。貝を食らっている方を吸い取りになるよう気にせず、より流し込むイメージでいただくと吸うことができません。貝柱を切ってフォークで吸い込んで食べる。洋食フードコースで断られた30のテーブルなら、その15、大きな穴に直接食べつかない。口を大きく開けて食べる様子は野生動物を思わせます。大きな穴を直接口にするのはマナー違反です。フォーマルなレストランにふさわしくありませんね。女性なら、冷酒で上品な様子になりがちです。穴は直接酢で噛んで構いません。手が汚れたといって、ナイフで噛むのはマナー違反です。穴は酢で噛んで食べるものですが、手で噛んで食器サイズに切って口にしましょう。この時に注意したいのは、穴とマナーの順です。穴の切ってから塗るようにしましょう。塗ってから穴の切るのはマナー違反になります。ただし、通すだけは例外で先に塗ってから食べても OK です。 最後に使ったバターナイフは3億に横にします。あのちぎったらは相手に見ないよう自分の方に向けて取れないのです。あのは食事サイズについて食べ。洋食風コースで異なる第30のレベル7。その16。コース料理が単の食べ時に落ちやすいバター。単が出されるタイミングはおおむね決まっています。コース料理は基本的に単はメインディッシュの前に出されます。スープと一緒に単がサービスされることもあれば、スープの後に単がサービスされる場合もあります。この時、よく見がちな失敗があります。単は食べ過ぎてしまうことです。単は食事サイズで食べやすいためがつい食が進みます。もう少し重い気づけば食べ過ぎています。単は炭水化物がたくさん含まれています。単は食べ過ぎた結果、メインディッシュの後の食事が食べにくくなってしまうのです。恥ずかしいことですが、私の場合、そういう失敗が何度もあります。コース料理で単を食べる時に落ちやすいバターです。せっかくの美味しい料理も満腹で食べられないのでは意味がありません。テーブルならではありませんが、私の失敗点から抽出点だと思っています。そもそもメインディッシュの単は口の掃除が目的です。メインディッシュ前に口の中を掃除するのが目的ですから、食べ過ぎないように注意しましょう。コース料理で単が出てもまだ食事は続くという意識を持ち、食べ過ぎないようにしましょう。メインディッシュ前の単は食べ過ぎないように注意する。洋食風コースで異なる第30のレベル7。その17。なぜ単に炭酸がない場合があるのか。通常、単が出てくる時には炭酸も出てくるのです。しかし、レストランによっては炭酸が登場しないことがあります。特にディスコと呼ばれる小さな居酒屋のレストランではそういう場合が多いようです。炭酸がないなんてサービスの悪いレストランなのと、いえ、そうとは足りません。意外にも高価なレストランでさえ炭酸が用意されない場合があります。なぜ単に炭酸が用意されていないのでしょうか。不思議ですね。これはテーブルマナーの歴史に関係するようです。17世紀のイタリアやフランスでは住宅のテーブルクロスに炭の直接置くのは上級階級の私であり、特権とされていました。その昔の名残が今に残っているようです。また、炭酸を置いていないとテーブルクロスに注意が向きます。炭が直接置くと意外に美しい高級なテーブルクロスですというテーブルクロスの美しさは維持する意味もあります。現在でもその名残が残っていて高級レストランでも炭酸が用意されていないことが多いのです。炭酸を置いていないのは昔からの名残やテーブルクロスの美しさは維持する意味が込められているようです。炭酸がない意味に歴史を感じる。洋食風コースで異なる第30のテーブル7。その18。炭は自分で掃除をしない。炭を食べているとパンツがテーブルクロスに落ちることがあります。特にパンツが用意されていなければ目立つこともあります。その時に自分の手で集めたり、こっそり床に落としたりしようとするのはマナーなんです。テーブルクロスに落ちたパンツはそのままにして構いません。次の皿が登場する際、タイミングを見計らって、急に掃除をしてください。もし気になって仕方ない時は、急に読んでパンツの処理をお願いしましょう。テーブルクロスに落ちたパンツはそのままにしておく。洋食風コースで異なる第30のテーブル7。その19。脱水の水のメリットとデメリット。レストランによっては二酸化炭素飲み水が出る場合があります。ヨーロッパでは一般的です。ヨーロッパのレストランで普通水をオーダーすれば脱水の水が当たり前に出てくることもあります。この脱水の水はメリットとデメリットがあります。脱水の水のメリット。慣れない人も多いかもしれませんが、これらございます。爽やかな喉越しが食欲を感じているのです。これは普通の水の水はないメリットです。私も最初はなぜ脱水の水と先入観の抱いていた時期がありましたが、一度試してみましょう。食事と良くなるのです。驚くべきことに健康にも良い影響を及ぼすことが確認されています。炭酸は筋肉の表皮質である乳酸抗体が排出することがあり、疲労回復を促進する効果が期待されています。脱水の水のメリット。デメリットはやはり熱くなりやすくなることです。レストランで食事のメリットは現金です。西洋では熱くは前向きに言われるとされています。また、脱水の水は食欲を感じている効果があるのですが、逆には食べ過ぎてしまうというメリットもあります。このような脱水の水はメリット、デメリットがあります。健康にいいというメリットがあったり、食べ過ぎやすいというメリットもあったりと一緒に言ったんです。体質、情緒、好みなどに応じて自分に合った水をオーダーしましょう。自分に合った水をオーダーする。洋食風コースで異なる第30のテーブル7。その30。カップが進むも食事やすいのサインがある。ナイフとフォークを使うような場合、食事中、食べ終わりましたというサインがあります。ナイフとフォークを箸の時、以前は食事中という意味で、さらに辛いを添えれば終わりましたというサインですね。では、取っ手がついてカップが進むの場合はどうでしょうか。もちろん、カップが進むの場合もサインがあります。カップが進むの食事中のサイン。通常、カップが進むの場合は両手で紙にスプーンを使います。17歳はスプーンをカップの下の方で横にしておきます。これはまだ食事中なので持っていかないでくださいというサインになります。カップが進むの食べ終わりましたのサイン。カップの中にスプーンを入れたままにします。飲み終わったので、さらされても結構ですというサインになります。カップが進むのサインをマスターする。洋食フルコースで異なる第30のテーブル7。まとめ。その1。フルコース料理がスムーズに食べられるよう練習する。その2。フルコースをオーダーする前に食べている状態かどうかお互いに確認する。その3。フランス料理のフルコースに異なるタイミングに気づく。その4。イタリア料理のフルコースに異なるタイミングに気づく。その5。イタリアとフランスのフルコース料理の違いに開いた事情に気づく。その6。ナイフで物を切るときは基本的に左側から切っていく。その7。フルコース料理で自分はリードする。その8。コース料理のナイフを合わせてオーダーする。その9。スープの水筒にして口に流し込むようにしてスープを飲む。その10。スープの使ってスープを飲むときは手前からポテトする。その11。スープを飲み終わってから半分食べる。その12。左利きの人は左手にナイフを持つ。その13。エリ料理はフィンガーボールになれば手を先にフィンガーボールになれば魚の上手な食べ方をマスターする。その15。料理が出てればできるだけ早く食べ始める。その16。お腹が空いた。美味しそうですね。と言って同席者との会話をうまくする。その17。遅刻やキャンセルが分かって自分で滑るなどする。その18。高級レストランでもテーブルなどは控える。その19。肩にマナーガンに注意する。その20。ブロセットシア料理は串を直接持って食べるのはやめる。その21。これに沿ってナイフを入れて食べる運動をその時決まる。その22。エスカルゴ料理は殻の中に残った汁をパンにつけて楽しむ。その13。レモンやコチーズを使うときは必ず食べて泳ぐようにする。その14。貝柱を切ってフォークで吸い込んで食べる。その15。パンは食事サイズに切って食べる。その16。メインディッシュ前のパンを食べないようにテーブルクロスに落ちたパンツはそのままにしておく。その19。自分に合った水をオーダーする。その30。カップラスープのサインをマスターする。